こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第149回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
根本的な上がり対策の心理学ということでお届けします。はい、いわゆる上がり対策というものなんですけれども、うん、
はい、
今まで緊張感に、
うん、
緊張感が強い場面でのこう対策みたいなのを少しやったことはあるんですけれども、はい、
ありますね。
はい、今日はこう根本的な心理面のお話なんですね、
はい、
なのでもしかすると、
うん、
これを理解してしまうと、
はい、
上がらなくなるかもしれないと。
もうそれだけで、
それだけで、うん、いうとこですよね。
はい、
はい、その上がらないために知っておきたい人間心理というところを今日はちょっと詰めていきたいなと思います。
はい、
はい、まずですね、
はい、
この人前で上がりやすい人、まあ、上がるメカニズムというところをまず最初にお話ししていきたいんですけれども、その根底にある考え方に原因があることが多いと。
はい、
はい、これはどういうことなんでしょう。
そうですね、
はい、
大抵この上がり対策というと、
はい、
原因よりも今起きているこの現象、
はい、
上がっているとか、あ、声が出ないとか、
うん、
あ、息苦しいとか、うん、それを何とかする方法をこう教えてほしいと、
うん、
と言われるんですよね。
はい、
で、まあ、昔であればちょっと迷信的なこう手のひらに人と書いて、
人を書いて、
はい、でなんていうのもこうよく使われて、いて、でしかもそれなりに効いたという
ね、
はい、
とすると、
はい、
考え心理的な要素が大きいのかなという
ということなんですよね。うん、で、つまりはこう自分の中で、
はい、
この上がっている本人がどういう考え方を持っているか、
うん、
はい、によってこう上がり方が変わってくるはず。
お、
こうもう客観的にそれぞれこう場によって条件が違います。目の前に人が何人いるとか、その人はどういう人たち、自分よりも年上の人たちなのかとか、
うん、
そういうさまざまな条件によって自分は上がりやすい、
はい、
上がらない、こういうのはあるとは思うんですが、その本当の根本には何があるかといったら、自分本人の考え方なんですよね。
おお、でその考え方を、
はい、
考え方から、まあ、不必要にこう緊張感を自分で生んでしまうっていうような感じなんですかね。
はい、ですね。
うん、
でこれは、まあ、一人一人こう性格も性質も違うから、
うん、
他の人がこうだからという言い方が、
はい、
またね、常に当てはまる適切とは限らないけれども、でもその目の前に大勢人がいたら緊張するなんて当たり前じゃないですか、
うん、
とある人は思う、
はい、
でまた別の人は、いやそんな大勢なんて大したことないですよっていう、
うん、
でいやその大勢って何人ぐらいって聞いたら、はい、いやね、7、8人ぐらいだったらまだ余裕ですよって、はい、でこっちの最初の人は200人ぐらいを想定していたかもしれないし、はいはい、
うん、
でもう一人一人で考え方が違うんですよね。じゃあ200人だったらどうなのって聞いたら、うん、要は200人だろうが何百人だろうが、自分はそのお客さんが年上じゃなければ平気ですとか
年上だとそのプレッシャーがかかるということですね、はい、
なんかかかるという、
はい、
ってことはその人数によって上がる人上がらない人がいる、うん、年齢の差によって、あるいは性別などのそういうこの 聴衆の構成によって、上がる上がらないという人がいるのであれば、これ誰でも必ず上がる条件があるならば、
うん、
それはまだその条件を全員が克服しようということでいいんだけども、うん、
はい、
そうではないので、これは
そうですね、
はい、個々の一人一人の中に本来の根本的な原因があると考えられるんですよね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、
じゃあもうもっとじゃあ気楽に考えてしまえば、
はい、
いいんですかね
気楽に、そうですよね、
だまあその、まあ、その気楽に考えるっていうことも、
はいはい、
そこにたどり着くまでにはやっぱり順序を追ってね、うん、はい、考え方を変えていくと、
はい、
まあ、緊張しなくなるのかなっていうのはあるので、
ありますよね、
はい、
だからおそらく今日の話を最後まで聞いて、
はい、
あ、気楽になったという方は、うん、きっとこれからとてもいい話し方ができると思います。
そうですね、
はい
はい、ではですね、
はい、
一つずつちょっと考え方をこう矯正していくというか修正していくというかね、
そうですね、
はい、していきたいと思いますけども、
はい、
まあ、まずこういろいろな話す緊張感を生む場面っていうのが人それぞれあると思いますが、はい、
うん、
そのね、立っている時のその目的は何なのかというのを考えると、はい、
うん、
話している私がそこまで緊張することなのかというのがまずあるかなと
思
う
ん
ですよね、
はい、うん、そこは大事だなと思います、
はい
はいはい、この何のために今自分はこの話をしているのか、
はい、
この大勢なら大勢の前 です、ね、うん、話をしているのかと考えたとき、主役は大抵自分じゃないんですよね、
はい、話しているのに、
はい、
自分じゃないです、
ね、はい、だそこですよね、
はい、
いや話してる自分が主役に決まってるじゃないか、
ね、私がみんなの前で話していて、
はい、
それを多くの人が聞いているんだから私が主役で、はい、みんなが私の方を向いていて、
はい、
それは緊張しますよというふうにね、はい、思いますけども、
ね、
違うんですかね。
これは多分、
はい、
こう多くの人がまず、うん、陥りがちな、はい、罠かなと思います、
は
い、これ、例えば会社でプレゼンテーションをこう担当してくれと言われて、
うん、
で、そうですね、大切な取引先の社長からお偉いさんから並んでいるところへ行って、うん、プレゼンテーションをすると、
はい、
ね、自分たちの製品を説明をして、で買ってもらう、契約してもらうという、うん、そういう場面だとすると、
はい、
となると主役は誰かなと考えたら、
確かにそれをね、購入しようとしている人であったりとか、はいはい、
ですよ ね、相手側ですよね、
う
ん、
そうですね、
だから少なくともこう自分のプレゼンテーションをする側の、うん、自分のこの話し方とかパフォーマンスを見たくて相手は来てる、あるいは呼んでくれてるということではないはずなんですよね、はいはい、
そうですね、なんか自分、そうですよね、私の話っぷりを聞きたくて、
はいはい、
みんな来てるって思うから思っているのかどうか別ですけど、
はい、
まあ、そういう考えに、ね、なりがちですよね、
はい、ですよね、うん、でそう思えばそりゃ緊張しますよね、
うん、
話っぷりに期待されている、
はい、
と思えばうまく話さなきゃと、楽しませなきゃとか、
うん、
ねえ、たまにはちょっとジョークも交えて、
はい、
やらなきゃって言われてるなんて思うと上手にできるかな、うん、でもこのうまくやらなきゃ上手にできるかなと、
はい、
ここがそもそもその考え方で正しいのかな、
お、
そこを今回見直してみたい。
うまくやらなきゃって、ね、誰もが思うと思うんですけども、
はい、
それも緊張の原因になっていると、
はい、
うん、
でじゃあ自分が思う、
はい、
うまくいった というのはどういう出来なのか、
うん、そうですね、
はい、
まあ、練習で話した通りに話せて、
はい、
相手が思った通りの反応をしてくれて、まあ、それで例えば何かを買ってくれるのであれば
購
入まで至ってよかったな、
はい、買ってくれたっていうんですよね、うん、
はい、
だからなんかその場で失敗がなく、
うん、
はい、で目的であるこう相手にこの製品を買ってもらうということができたら、
うん、
それで成功というふうに考えると思うんですね、うん、
はい、
ってことはじゃあ逆に失敗はといえば、うん、練習通りにいかなくてある説明を飛ばしてしまったとか、
はい
はい、あの言葉が詰まって、噛んでしまったとか、
うん、
そして、結局今回買ってくれなかった、
はい、
こうなったら失敗だって落ち込むと、
うん、
でそうならないようにしなきゃと思って緊張する。でじゃあそもそもと考えて、
はい、
相手はこの製品にまあ多少なりとも興味があるから、
うん、
呼んでくれた、来てくれた。で自分はプレゼンテーションを担当してその説明をして、うん、で導入したらこんな風になりますよ、こんなメリットがありますよと説明をして、はい、でそれが伝わって、で伝わった結果いらないなという判断を相手がしたと、
そういうこともありますよね、
はい
はい、
これは果たして失敗なのか、
うん、
じゃ あ自分でこちら側でプレゼンテーション組み立てるときに、
はい、
この製品実はこういうデメリットがあるんだけれども、うまくごまかして、
うん、
でそこを上手にちょっとギャグかなんかかまして、うん、バレないようにして、で場を盛り上げて、いやー君楽しいね、じゃあ、はい、今回はと言ってうまくまとめて買わせることができたら、
はい、
成功か、
うん、
これはこのその今日のプレゼンテーションだけを見ればそれはうまくやってやったと、
うん、
ということになるのでしょうけれども、
はい、
でも本来のじゃあプレゼンテーションの目的、その、ね、相手の会社にこれを買ってもらって何をするのか、
うん、
そしたらこの騙してでも、ね、買わせてお金を出させたらそれで成功だっていうところではないと思うんですよね。
そうですね、本来の意味で相手の会社がね、
はい、
こう不安を解消したりとか、
はい、
業績が上がったりとか、
はい、
そこですからね。
ですよね、
はい、
だから本当にそのまま伝えるべきことを伝えて、
うん、
で相手がいらないと判断したのであればむしろそれは成功なんですよね、
うん、
いらなかったはずの、
いらないということが分かった、はい、
そうですね、
うん、
それを相手が気がつかないでとりあえず買ってみようという決断をしてしまって、で3ヶ月後にお宅に騙されたと、
うん、
あの口の、ね、うまい営業マンいたよね、
うん、
あの彼の話ですっかり騙されたよと、お宅とはもう取引できないよという関係になったとしたらそっちの方が大失敗だと思うんですね。
確かにそうですね、うん、
それよりはあこの製品はあのいらないんですねということが分かって、
うん、
そしたらもうじゃあ次ですね、こうどういらないのか、なぜいらないのかという話をしっかりそこで聞いてヒアリングをして、で、あ、であれば別のあの製品の方が、ね、この会社には勧められたんだな、で次回またこう次回のチャンスにつなげていくと、その方が成功な、
ね、確かに相手の会社もねその方が、はい、何が必要か必要じゃないかっていうのも、
はい、
しっかりと分かるようになったわけですし、
はい、
将来的にはねその方がいいと
ですよね、
いうことですもんね、
はい、でよりこう、ね、ぴったりのものを買ってもらって、うん、でそしたらいやあそこいいよとこう知り合いの会社に紹介してくれたり、うんね、そういう、ね、こうつながりもできたりしたらこうお互いに プラスになるという、本当の成功になる。なのでこう本当に自分で考えている成功失敗は本当に成功なのかな失敗なのかなと、
うん、ということですね、
はい、
おそらく主役は自分になってるから、
はい、うん、
成功の定義が少し誤っているんでしょうね、
はい、
うん、相手って考えれば、
そうですよね、
うまく話せたとか、
はい、
買わせてやったとか、
うん、
そういう感じにはならないですもんね。
ですよね。
たとえ買わなかったとしても、
うん、
それはそれでそういう判断ができたというのは、
はい、
OK とね、見なすこともできると、
はい、
うん、
でそこで下手に食い下がって、
うん、
ね、でもですねなんていうことをやらないで、はい、今度は逆に相手の話を聞くモードにこう切り替えてと、
そうですね、
それが本当のこう、ね、うまくいく話し方だと思うんですよね、うん、はい、ということで
主役は、
はい、
話しているあなたではないということですね。
そういうことなんですね、はい、うん、これまず一つ、
一つ目、
はい、
じゃ あの次にね移りますけれども、
はい、
非常に似ている考え方なんですが、
うん、はい、
人はあなたのことをそれほど気にしていない、
はい、
ということが2番目なんですけど、
はい、ですね、はい、これもどこかで聞いたことはきっとあると思います、
うん、ありますね。そんなに、ね、お前のことって誰も気にしてないよっていうね、
はい、
よくありますからね。
ですよね、
うん、
でそれを改めて今回しっかり自分の中にこう取り込んでおこう、
はい、うん
うん、これは決してその、ね、いやお前のことなんてって言った友達とか上司とかが、
うん、
こう慰めるために、
うん、
が失敗を慰めるために言った、はい、ただの方便ってことではなく、
うん、
本当にそうなんだと。
なるほど、
はい、
自分が思うほど、
はい、
気にしてないですよね。
ですよね。
ね、
そこをこうみんながみんな、
うん、
自分のことを考えてるんですよね。
そうなんですよね。ちょっとあれですけど、今ね、ズームのオンライン会議とかあるじゃないですか。
はい。
みんな何をしてるかっていうと、みんな自分がどう映ってるかを見てるらしいです。
ああ。
だから、あそこにこう、10人、20人映ってるのに、
はい。
みんな自分を見てるっていう、おかしな現象ですよね。
ですよね。ですよね。だから、他の人が、例えば画面が止まっちゃってるとか、
うん、
ちょっと寝癖がありますよとか、
うん、
っていうのがあったって、別にさらっと流すのに、
はい、
自分に寝癖を見つけようもんなら、
うん、
もうなんとか口実つけて立って直してこよう、そこなんですよね、
う
ん、この人のこう顔が出ていて、で寝癖があるなとか、あ、思ったってさらっと流しちゃってる、
うん、
ってことは、
ね、
他の人だってね、自分にもしこう、ね、寝癖があったとしたって、
うん、
同じようにさらって流れてるはず。
そうなんですよね、
はあ、
ついつい自分は自分のことを一番気にしてしまうと、
はい、
はい、
ですよね。だからこう何か失敗する、言い間違いするとかこけるとか、うん、なんか失敗したとすると、うわこんな大事な場面で、
うん、
やらかしてしまったって思うけども、それはもう、ね、みんながあれとか、あ、大丈夫かなって、ね、気にしてくれるとしても本当にその時だけなので。
そうですね、
もうね、家に帰ってからもずっと、いやー今日あいつみっともなかったな、気の毒だったなってそんな思ってないし、
思ってないし、もう忘れてますよね、はい、
ですよね、
うん、
で逆にそこまで思っている人がいるとしたら、
はい、
それは本当の本当に味方で、こう身近で、うん、こうよく考えてくれてる人だから、
うん、
悪くなんて思わないですからね。
そうですね、
ですよね、
絶対次につながる、ね、アドバイスを、
そうそう、
もらえるかもしれない、
はい、だからそう考えたら、
うん、
こう、あ、みんなが気にしているのは各自自分なんだなと。
そうなんですよね、
はい、
よくね、前も話しましたけど、
はい、
渋谷の駅から大勢の人が改札からこうバーッと出てくるわけですけども、
はい、
あんだけ人がいるのに、はい、みんな何を考えてるかっていうと、
はい、
それぞれが私を見て、吹き出しをつけるならば、
はい、
みんなが私を見てって言ってるおかしな現象がね、
はい、
実態はそうなんだろうなというところですよね。
はい、ですよね、うん、それは、ね、最近のこう SNS なんかを見ていても、うん、本当にこう、ね、自分をどう伝えるか、
うん、
まあ、自己顕示欲ということですよね、うん、は本当にみんなが持っている、
はい、
欲求なので、だからこの上がり対策としたらそんなに見られてないよと。
そうですね、
はい、
ですね、それが一番効くかもしれないです、
ね、はい、
はい、
でこの面白いんですよ、うん、何人も何十人も順番にこうステージに上がって挨拶をするという、
うん、
そういう場があると、
うん、
そうするとこう、ね、目の前に何十人という人たちが並んでる、まあ、でもお互いにこうスピーカーにもなるわけですよ ね、
そうです
ね、順番にみんながこう上がってくる、
はい、
でじゃあ自分がステージの上に立って、自己紹介をして、で、今日のその、ね、テーマについてちょっと話をしてる間、
うん、
前に座ってる人たちは自分にこう注目をして、
はい、
で、大事なことを話すのかな、こう話し方がうまいのかな、うん、っていうようにこう見てる、厳しくこうなんかね吟味してるような、
うん、
風な気になる。
気になる、
はい、
うん、
で実際はどうか言ったら、
ね、実際はおそらく自分の心配をしてるでしょうね。
ですよね、
うん、
自分の出番が来た時、
出番が、ね、うん、
ね、何を話すか、ね、だから
本当そうですよ。
今目の前で立ってる人の方を、ね、一応社会性を発揮して、ね、うん、見たり拍手したりはするけど、内容なんてほとんど覚えてないんですよね。
ですよね、もう自分の番が来たらどう喋ろうか、
はい、
このね、そればっかり考えてて厳しい顔になってる、
はいはいはい、そういうことですよね。
で結局自分の番が来て話しました、
そ
したらすごく緊張感と解けるじゃないですか、
はい、終われば
したら逆にその後誰の話も聞いてないみたいな
そうそうそうそう、
結局聞いてないって、
もう終わった後しか思ってない、
終わった後しか思ってないからふわーっとしてて、
ね、
うん、結局自分のことしか考えてないことが多いんじゃないかなと思いますよね、
はい、そういうことですよね、
うん、
はい、だからこう先ほどのプレゼンテーションでもやっぱり同じで、
はい
はい、この人プレゼンテーション上手なのかなとか、
うん、
ね、今のギャグこうなのかななんていうことはもう全然気にしてなくて、
うん、
そう、これを買ったらうちはどうなるか、うちに役に立つのかなっていう自分側のことしか考えていないので、
うん、そうですよね、
はい、今言い間違えたことなんていうのは全く気にしてないんですよね、うん、はい、ということで、
うん、
2つ目は、ね、もう、ね、あなたのことを人は見ているわけではない、はい。
これさっき SNS 等の話出ましたけど、
はい、
最近やっぱりその自己顕示欲が顕在化しているというのは、
はい、うん、
前よりあるんですかね。
そういうんな気がしますね、
うん、だから余計に気にしてしまうというか、
うん、あの、ね、どこだったかちょっと今パッと思い出しただけなので、
はい、
詳しいことは言えないんですけども、どこかの調査ですよね、
はい、
多分どっかの大学の心理学系の調査だったかで、
うん、
人々のこう幸福度、生きていて、はい、幸せだなっていう感覚を高める要素で低める要素ってあるわけなんですけども、うん、
はいはい、
でかなり高める方法があるっていうんですね。
お、それは聞きたいですね。
はい、それはフェイスブックを見ないことだ。
ありますね。あります、
ね。はい。だからね、私こうね、フェイスブックってこう、ね、うん、熱心にやってないので、その感覚はよくわからないんだけれども、
うん、
他の人が盛り上がってる、 充実した生活をしているっていうのを目にしやすい状況、
はいはい、
でそうすると相対的にああ自分は、うん、とこう幸福度が下がるというんですよね。
ありましたね、
はあ、だからつい他人の、まあ、知り合いですけどね、知り合いの生活、はい、毎日にこう、ね、関心を向けてしまうけれども、
うん、
それによって本当にあなたはこう、ね、喜びが増してますかって考えると、うん、むしろ下がる要因になっている、
うん、ねえ、
ね、
なんか私もこれもどこかで見たんですけど、
はいはい、
その SNS の7つの大罪みたいのがあって、
お
それぞれのこの Facebook とか、
はい、
Instagram とか、
はい、
その罪の部分をうまく表現しているんですけど、
うん、あそれぞれに、
そうそうそう、
はいはい、
で例えばアマゾン、まあ、アマゾンは SNS ではないですけども、
はい、
アマゾンは強欲を煽るとか、
あ、
ね、インスタグラムは嫉妬を煽るとか、
あ、そういうものですもんね、なんかよりよく見せて、
そう、
はい、
でツイッターは怒りを生むとか、
ほう、
あとは YouTube は怠惰
なるほど、はい、もう何もしないでダラダラ見てるという、
そうそうそう、
はい、
とか、まあ、そこら辺でこうやっぱりサービスですからね、何かの強烈な欲求を、
はい、
欲を、
はい、
にこうアクセスしてるっていうのはあると思うんで、うん、
ですよね、
確かにそれをなくすっていうのは、
はい、
一番効くかもしれないですね、
ですね、うん、はい、まあ、それだけに、うん、そこはもうね、なんか本質的なところっていうのはあるから、
うん、
みんなが、ね、自分は私はもっと満足したい、もっと幸せになりたい、うん、もっと今この、ね、ネガティブな状況を、うん、ね、こう回避したいって思ってると。だからそんなにいちいち他人のことまで、うん、気にしてないから大丈夫という、
ね、そういうことですね、
はい、
みんなが自分って思ってるって構造がこう俯瞰してみたら、はい、なんだかちょっと笑えてきますよね、
ですよねはい、とそう思います。
ではですね、
はい、
3つ目なんですけれども、
はい、
今の実力、
はい、
を認識して、認識して、はい、その精一杯を見せればいいと、
うん、
いうことなんですけど、
はい、
まあ、これは、ね、実力以上の期待をしてしまっているっていうことなんでしょうかね。
そうですね、
うん、
これは先ほど、
はい、
主役は自分じゃないという、
うんうん、
でそれを聞いたときに、
はい、
いやいや自分が主役っていう場があるんですよ、
うん、
それで緊張するんですよっていう方がきっと出てくると思います、
はい、確かに。じゃあ、はい、自分のコンサートとか。
そうです、そうです、はい、
まあ、それ、まあ、お客さんが主役って言ってもいいけど、まあ、でも、
はい、
演者の方が主役、
はい、
っていうね、
ですよね、
はい、
はい、で、確かにこの、ね、何のためにここにいるかと考えたら、うん、それは楽しんでもらうっていうことは、楽しむのはお客さんだから、
はい、
相手が主役かなっていうのは、うん、このいい捉え方だなとは思うけれども、
はい、
でもそれ楽しむために自分がステージの上で何かをすると、
うん、
とでしかもいいパフォーマンスをお客さんは期待してそこに来ていると、
はい、
ね、お金も出してここに座ってると考えると、うん、期待に応えられるかな、
ね、
はい、
練習通りに実力出せるかな、
ですよね、
はい、
今日は私が主役なんだからってやっぱり思うわけですよね。
思いますね、
はい、でその時にこの3つ目の、はい、この理解が役立つかなと、
はい
はい、これは今の自分を見せればそれでいい、
うん、
という感覚、
はい
はい、この、ね、お客さんだって、例えば演奏家の演奏を聞きに来たという方は、この演奏家の 実力が10だとして、
はい、
で、でも12見せないと許さんぞっていう感覚ではないと思うんですよね。
そうですね、
はい
はい、
そのね10の実力持っている人が10見せてくれたら、わあ来てよかった、
うん、
やっぱり私この人のファンなんだよねってなると思うんですね、
はい、
ところがその演奏家自身が12、13に見せたくなっちゃう、
ついね、
はい、
なんかうまくいってほしいな、もっとうまくいってほしいなっていう、うん、ウルトラシー出ないかなとか、
ね、はいはい、ですよね、はい、なんかこう神がかり的な演奏になって、
うん、はい、
で何かが降りてきて、
そうです、
ね、みたいなになったらいいよなって期待すると、
はい、
ね、
5ぐらいになっちゃう
ですよね。いろんなところで、ね、形がこう体が固まって、うん、うまくいかないとか、だかそれはもう今の自分を見てくれと、
うん、
それ目の前にいる人たちがみんな自分を見に来ているそういう、ね、ファンの皆さんだと、
うん、
だとしたら余計に今の自分はこれですっていうのを見てもらって、で来年、ね、今日よりもきっと成長してますから、それもまた楽しみに来てくださいって言ったら、きっとより良いこの、ね、ファンとアーティストの関係になるんじゃないかなと。
そうですね。
うんうん、そう考えたら今今日このステージに立っているこの自分をそのまま見せるだけなので、例えば昨夜ちょっぴり緊張して寝不足で、
うん、
ちょっと体調が良くないと、うん、という状態でステージに立ったら、それも今の自分だと。
お、そこまで含めて、
はい、
うん、
ですね、体調がいまいちな自分、それが今の自分だから、
はい、
それの自分で精一杯をやる
という考え方でいった方がいいということですね。
はい、
はい、
このいや体調悪いんだから今日はもう諦めて、
うん、
もうダラダラでいいやじゃなくて、その体調悪いなりにも精一杯、
はい、
のいつでも精一杯、うん、ミスをしたら下でそういう今は自分なんだと、
うん、
でもその自分が精一杯をやりますと、
はい、
という見せ方をするときっと相手にも伝わるし、
うん、
はい、で、ね、ミスをする自分だ、それも今のね、所詮はそれが限界なんだからと。
そうですね、
はい、だから、うん、あの曲のあのフレーズ、あそこはもう天敵で、
うん、
もうステージに上がる前ガクガク震えちゃってみたいになるとしたら、うん、きっとそういう、ね、今の自分はあのフレーズがまだ、ね、ちょっと苦手だというその現状を受け入れきれてないんじゃないかな。
そうですね、
それは、それをちょっと否定して、
はい、はい、
ね、本番さらっとうまくいく自分っていうのを夢見て
夢見だけど結局は、
はい、
むしろそこでね、
ですよね、
やっぱりみたいな、
はい、だってね、うん、そこがこう近づいてくればどんどんどんどん緊張しちゃうわけですもんね、
うん、
はい、だそういう、ね、こう今の自分を見せる、実際以上にこう見せようとしない
っていうことですね。
はい、
おそらくこうスポーツ心理学とか、そう本番で発揮するための心理学とかでも言われてるのは、
はい、うん、
いつも通りの自分というか、
はい、
それを出すという考え方ですよね、
うん、
この実力以上のウルトラシーが出るんじゃないかっていうのは、
うん、
思うと余計にね、
はい、
失敗してしまう、その日の自分の実力 を、うん、を出すと、
ですよね、
うん、だ
普段の練習通りにやれればそれでいいっていう感覚でしょう ね、う
ん、
ね、
まあそれがまた難しいんですけどね、
うん、
うん、でもそこもね、やっぱりこう普段通りに出すっていうことが大事なんですけど、
はい、
それも本当にそういうふうに思えてれば緊張せずにそのままいけるんでしょうけど、
はい、
やっぱりちょっともっとできるんじゃないかっていうのを思ってしまうと普段通りもできなくなると。
ですよね、
うん、
はい、ここはこう、ね、人間こういうのを望んでしまうのはしょうがないじゃないかって、
はい、
うん、なんか思うけれども、 それを自分にこうね認めてしまうというか、しょうがないよねっていうことで余計に自分をこう上がらせてしまってるとしたら、それはもったいないので、
はい、
はい、そこはもう今の自分をそのまま見せます、
うん、
もうそれも精一杯やりますから見てください、うん、っていうのであれば、このステージのパフォーマンスもスピーチも、ね、何でもそう緊張しないでいけますよね。
そうですね。私テニスをねやっているんですけど、
はい、
試合の時ってやっぱり緊張するわけですよ、
はい、
練習以上に当然緊張するんですけど、
うんう
ん、なんかね昔から、はい、試合では、
はい、
必ずいいプレーをがですね出るという、
はい、
まあ、事実としてね、
うんうんうん、今まであ
って、そう、うん、それは結構なもう自然にそういう、うん、あ絶対試合になったらいいプレーが出る、
はい、
うん、まあいいプレーって言っても練習以上に出ることは絶対ないんですけどね、
はい、そこですよね。
そうそうそうそう、
はい、
でもこう自然とそういうナチュラルに、
うん
うん、そういう考え方が昔からしていて、
はい、うんうん、
まあ、それでテニスに関しては、
はい、
うまくいってますね。
だそこはもう、うん、こう確信を持ってるわけですよね、
うん、
こう本番でいいプレイしたいな、でも、うん、でもっていうのがあると、したいけどしたいけどきっと無理かなって言ってこう緊張していくけども、うん、ああもう練習でしっかりやってるし、あと本番で普通にやるだけだから、
うん、
でうまくいくに決まってる、うん、っていうふうに思う、こう信じていると、
そうです
ね、それは、ね、余計な力みもないし、
それが積み重ねなのかなとは思いました、
ね、うん、
はい、
そうでしょうね、
うん、なんです
ね、本番に、はい、ね、強い弱いってよく、ね、言うけれども、うん、はい、このそういう心理的な要素を除いて除けば、もともと弱いタイプ、もともと強いタイプがいるわけじゃないんですよね。
そうなんですよね、うん、昔からなぜか、
うん、
あなたは本番に強いってずっと言われ続けられたっていう、うん、あそうなんだっていう
んですね、いい方にこうずっと言い続けてくれて、
そうそう、
はい、
ね、そういうのは考え方次第ですよね、
うん
うん、
だからこうそういう、 こう、ね、子供の頃に周りに、ね、
うん、
大人たちとか指導してくれる先生とかにこう、ね、恵まれたら、それは黙ってても自然にうまくいくけれども、うん、ね、今この音色塾のレッスンを聞いている皆さんは、うん、おそらく大人の年なので、そこをこれから自分でやっていくといいですよね。
そうですね、
は
い、ではですね、
はい、
4つ目、
はい、
最後の考え方なんですけれども、
はい、
緊張は本気の証ということで、うん、
はい、
ね、緊張当然するわけですけど、
はい、
それは本気でやってるから緊張すると
ですよね、
いうことですよね、
はい、今、うん、フェルモンドさん、ね、テニスで、うん、やっぱり試合となれば緊張するんですけど、
うん、
でね、それは、ね、本気でやってるから、で本気で、ね、いい試合やって勝ちたいなって思うから緊張するのであって、
うん、
いや別にもう、ね、負けて何だってグダグダで構わないって思ってたら緊張もしようがないわけで、
うん、そうですね、
つまりはこう本気で誠実に取り組んでいる証拠、
うん、
というふうにこう言えるんだと、
そういうことですね、
はい、
決してこう緊張している、
うん、
こう緊張感を持って取り組む、リラックスして取り組む、いろんなこう表現があるとは思うんですけども、
はい、
ね、この緊張感を持ってやっていてもリラックスすることもできるし、
はい、
うん、こうやっぱり気持ちの面で抜けてしまうとダメですよ、
うん
うん、
ですね、
うん、
ね、テニスなんかもう本当にそうかなと思うんですけど、
はい、
一つの試合が長いですよね、
うんうん、そうです
ね、だから、ね、その間に 集中していながらリラックスしているような時って
そうそう
すごくうまく
そうなんですよね、うん、あまり覚えていないっていうのも、ね、逆に良かったりするなんだか分かんないけどすごく集中してるんですよ。
うーん、
そして、まあ、ある意味そこには緊張感っていうのもあると思うんですけど、
はい、
でもリラックスしていって力が抜けていて、
うん、こうピリピリしてない、
そうそうそうそう、うん、何言っても入ってしまうっていうね。
はい、
相手の打った球もなぜかどこに来るか分かるとか、
うーんね、
ね、
はい、でそれが逆によくそのプロのねテニスプレーヤーでも、うん、こうあそこのところでこう気持ちがこう切れてしまったみたいな、
うん、
ね、そうい う, こう反省の弁を述べるときありますけど、
はいはい、
そういう、ね、切れてしまうともうそこからはグダグダになってしまうんでしょうね。
そうですね、見ていても分かりますしね。
お、うん、ね、だからこうこの、ね、緊張したということは、
はい、あ、
自分はこれ本気にしてるな、と本気で取り組んでるなというふうに改めてこう自信を持っていいし、
うん、そうですね、
あとはこう人からいや緊張してしまうんですよ、なんかいい方法ないでしょうかね、うん、とこう相談された時にこうかけてあげる言葉として、あ、緊張するんですか、本気で取り組んでるんですねとか、
そうですね、
ね、丁寧に取り組んでるんですね、
はい、
という言い方をしてあげると相手はなんか改めて自分の状態をこうポジティブに受け取って、
うんうん、
ああ確かにそうなんですよ、私これ本気だからそれで緊張しちゃうんですかねっていう感じでちょっと逆に楽になれるかなと。
あ、それはいい言い換えですよね、はい、
ですよね。あ、さっきの、
うん、
いや人はあなたのことなんか見てませんみたいなのは、ね、なんかこう緊張してる人から相談された時に言ったら、
はいはいはい、
なんか頑張ろうとしてるのに、
確かにね、
はい、
うん、
なんかね残念にもなりかねないので、
うん、
まあ、そこはこう自分での理解と、で確かにそれはこう人の性質を考えると、
うん、
それがまあ本質ではあるんだけれども、でもなんかねこれから発表会で、頑張って弾こうとしてる、ね、子供が緊張してたから、うん、誰もあんたの演奏なんか聞いてないんだからって
確かにこれではそれはちょっとまずいです
よ ね、
はい
はい、これはね、いや緊張してる、それはね毎日本気で練習して、ね、やってる証拠だから、でそうやって頑張ってやってきたんだから、
うん、
大丈夫だからって言ってこう送り出してあげるといいんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、
はい、
いいですね、うん、最近あの、
はい、
電車の広告で、
はい、
言い換え図鑑だったかな、
はいはい、
なんかちょっと見て、
はい、
それに載せたいですね、これ。
ああいいですね。
ね、そのマイナスの表現をプラスに変えるっていうような、はい、まあ、そういう本だと思うんですけど、
うん、
緊張っていうことに対して本気で取り組んでいる証拠だよっていうのは、
はい、
それちょっと その図鑑に入れたいなと思いました
。いや図鑑、はい、ね、じゃあその著者の方にお願いして、
そうです、
ね、次回の改訂ではぜひ、
はい、入れてください。もしかしたら入ってるかもしれない。
ね、
はい。ということで、
はい、
はい、上がり対策の考え方について今日はお話ししてきましたけれども、
はい、
どうですかね、まあ、この考え方をするだけで、
はい、
うん、やっぱ実力はね、こうその日の実力っていうのはもう自分に持っているわけで。
ですね、
あとはもう考え方次第で、
はい、
ね、ウルトラCが出るわけではないですから、
はいはい、
もう考え方一つでこの緊張感っていうのは、うん、まあ、コントロール、まあ、上がりですね、はい、っていうのはコントロールできるというとこですよね、うん、
はい、ですね、うん、だからこう少しでもこう、ね、そう考えなくてもいいのに、
うんうん、
こうね、無駄に上がってしまって自分をいじめてるという方がいたら、
はいはいはい、そこですよね、
うん、
うん、
ね、今日のレッスンがちょっとでも役に立ってくれたらいいですね、
はい、そうですね、
うん、
次回の何かこう今ね、
はい、
実際のプレゼンテーションとかいうのも、まあ、もしかしたら少なくなっているのかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
でもオンライン上でねやったりとか、う
ん、はい、
そういう場面はあると思うので、
うん、
主役は 誰か、は
いですね、
自分のそのもののパフォーマンスはそれほど周りは気にしていない、はいね
うんですね、
そこら辺のことをよくちょっとこう考えを、
はい、
更新してい、うん、くとねいいかなというふうに思います
思います、
はい、で誰かが上がっていたら、
はい、
あの本気で取り組んでいる証しでいると、うん、
ですね、
ね、話してあげれればいいかなというふうに
思いました
、はいはい、ということで、
はい、
今日は根本的な上がり対策の心理学ということで、はい、お届けしました、
はい、
本日はどうもありがとうございました
ありがとうございました。